ブザービート、崖っぷちのヒーロー。なんでそっちが泣くんだよ。ずるいだろう。ねえ。まあ、直樹がね、夏樹に対して言ってましたが、
はい、
うん、あの衝撃のキスシーン。直樹は逃げませんでしたね。まあ、それに対してね、夏樹はね、ごめん。私、なんであんなこと、ごめん、ごめん。泣き落としに出ましたね。確かにこれはずるい。いつからだよ。ってね、直樹に問い詰められても、今、さっき急に、ごめん、あんなことするつもりじゃなかったの。怪我の話聞いてたら、急に、そんな雰囲気じゃなかったですよね。あの濃厚なキスはね、意味わかんねえよ。そりゃ直樹の言うことがもっとも。でもね、夏樹はどこまでも白を切る。自分でもわかんないよ。ごめん、直樹、許して。ごめん、ごめん。果たしてね、この女の涙にね、直樹は屈してしまうのか、
はい、
と思ったら、結構あっさりとね、見切りをつけましたね。
ねえ。
このあたりはやっぱりね、男のプライドが許せなかった。っていうところでしょうね。あとあとね、あの浮気をしたっていうことでね、まあ夫婦喧嘩になってるお姉さんの旦那に対して、
はい、
だってさ、許してとかごめんって言われたら、絶対許さないといけないの？それ変だよ。裏切られた傷はそんな簡単に治んねえよ。いや、許したい気持ちはあるよ。でもさ、何信じていいかわかんないんだよ。信じているもんがさ、いきなり全部崩れちゃった感じで、価値観崩壊だよ。ねえ。まあそういう直樹の気持ちはよくわかりますね。まあ男ってね、身勝手でね、自分が浮気をしたらね、結構ね、謝って済まそうとするわけなんですが、相手の女性の浮気はね、これ許せないっていう。まあそんなもんですかね。
そうですかね。あの映画でもそういうのがあるんですよ。
はいはいはい、
1993年の作品で、幸福の条件という、はい、ロバート・レッドフォードとデミ・ムーア主演の作品なんですけども、この二人が夫婦なんですね、
はい、
でちょっとリッチな夫婦だったんですが、あることをきっかけにお金が必要になってくるんですよ。
はは
で、そこでそのデミ・ムーアをする奥さんがお金持ちに見初められて、一晩だけ彼女を貸してくれと、
ね、
そしたら100万ドル渡すからって言うんですね。もう100万ドルって言ったら1億ですから ね、 ね、でもう旦那さんももう渋々最初悩んでたんですけども、じゃあ一晩だけって言って貸すんですが、で帰ってきて果たしてロバート・レッドフォードは彼女を受け入れることができるのかっていうので、もうすごい格闘してるんです ね、
ね、
この映画の場合は自分から認めていったくせに、
そうそうそう、
やっぱり奥さんが浮気したっていうの、一晩何もなかったって言っても信じないし、ね、複雑な心境で悩んでるんですよ ね、 ね、もうめめしくてね、その姿がどうしようもなく見えたんですけどもね、今回直樹でも男らしい行動出てますよ ね、
ね、
はい、
まあそしてそこから月9らしさがね、どんどんどんどん発揮されていくわけですよね。心の痛手をね、癒すためにね、直樹は徹夜で練習をするわけですよね。そして気がついてみるとね、なんとリコがそばにいた。でここでのね、やり取りが良かったですね。携帯がどこに行ったかわからない、そんな直樹はリコにね、俺の携帯鳴らしてもらっていい？ねえ、すると一発でどこにあるかわかるじゃないですか。なるほど。でリコの方もね、二つ返事で、あ、いいよ、ごめん、番号知らない。ねえ、そうして直樹はリコに自分の携帯の番号を告げることになるんですね。あらま、まあ本当に自然な形でリコは直樹の番号を知ることになる。これが後々聞いてきますよね。あのね、リコがね、携帯電話に向かってね、バイオリンを演奏してる時にね、
はい、
その優しい音色を聞いてるうちに、直樹の瞳からは止めどなく涙が溢れてしまう。やはりね、ヤマピーの涙、出てきたじゃないですか。
ね、
まあ、これを待ち焦がれてる人がね、結構いると言うんですから。そしてね、それを悟られないためにね、ごめん、電池なくなっちゃった。ありがとう、またかけるから。直樹は電話を切るんですが、ここで今までの一つの伏線が生きてきましたね。リコはとにかく耳がいい。だからそのちょっとしたことでね、直樹は泣いていたと。いうことをね、感じ取ってしまう。で、なんとすぐさま行動に移す。
はい、
ね、あの合宿地まで行ってしまった。
ね、
深夜バスまで使うっていうのはね、うん、そして明くる朝体育館で練習している直樹のとこにですね、リコが現れる、うん、なんで直樹にとってはそれはそうでしょ、
うん、
するとリコはね、だって泣いてたから、そんなリコ直樹は思わず抱きしめてしまう、でもすぐにね、ごめん、体を離して謝る直樹、まあこのあたりが直樹らしさですよ ね、でもなんとリコはね、直樹に抱きついて、うん、大丈夫、もうちょっとだけこのままって、月9、月9まさに月9の王道、キュンキュンきますよね。でもね、きっとここにね、あの川崎ヘッドコーチが現れるんだって思いましたよね。
思いました。
ねえ。
ドキドキしながら見てました。
そうね、うん、今のところ現れてません。いきなり今度のね、冒頭でね、その影があったりするんでしょうか。
ねえ、
ということでね、まさしく王道を突っ走り出したブザービート崖っぷちのヒーロー、しっかりと見届けたいと思いますね。はい。